暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、
はい、
8月に入ってからはお祭りすごいたくさん行われてますね。
あ、そうですか、
うん、7月の26日は柏崎の海の大花火大会があって、
うん、
7月29日は新津鉄道音楽祭。
ああ、そうです。どこでやってたんですか。
薬科大学の新津駅前キャンパスの奥の新津ゼロ番線広場で行われてましたね。
暑かったんだよね、その日ね。
土曜日すっごい暑かったですよね、うん、なので、うん、あの熱中症対策すごい厳重にされてたみたいですよ。
そうだわね、
うん、
当然外なんだよね。
そうですね、野外でした、う
ん、へえ。でもあれですね、なんかそういうイベントことが戻ってきた感じがしますね。
そうですね、
うん、
明日からは長岡祭りの大花火大会もあるので、
はい、
県内県外もそうですけど、花火大会すごい今年は、ね、戻ってきたなっていう感じしてますよね。うん、
でもいいことですよね、
うんうん、
あのそういうふうな人手が出てくるということはね、
はい、
人が動くってことはいいことだと思いますけどね。
そうですね、うん、私の周りも今年は花火大会浴衣着ていくんだっていう友達がいたりして、いや羨ましいなと思いますね。
浴衣ね、
うん、
でもあれだよね、昔と違って夜も暑いからね。浴衣も暑いかも ね、
うん、あとはもう内輪とか、うん、扇子が手放せないですよね。そんな夏のイベントを皆さん楽しまれていると思うんですが、
うん、
私先日怪我をしまして、
あら、ま、
はい、1日手術で入院してきました、
うん、手術したんですか。
はい、あの、うん、アキレス腱断裂なんですけど、
うん、
手術をした方が再断裂が防げるよって言われて、
うん、
やっぱりあの趣味でダンスしてたりするので、
うん、
もう一回切れるの怖いなと思って、
うん、
はい、手術をしてきました。
うーん、手術って何、アキレス腱をつなぐのかね。
はい、あの縫って、うん、縫い合わせてもらって、うん、局所麻酔だったのですごく不思議な感じでしたね。本当に今回自分自身あの、うん、身をもって保険加入しておいてよかったなって思っているんですけれども、はいはい、請求の手続き、あの保険金とか給付金とか、
うん、
あのもらえるお金の手続きどうしたらいいんだろうっていうのが入院期間中の疑問でもあったりしたので、うん、今回はそういった部分どうしたらいいのかなっていうのを聞いていきたいと思います、
うん、
まず入院にはどんな保険で備えられるんでしょうか。
入院といえば、まあ、大体医療保険ですよね、
うん、
入院の保険ってありますよね。その他に今回は怪我なのでやっぱり本当は怪我の保険が一番出るわね。
はい、
怪我の保険は入ってましたかね。
実は入っていなくてですね、うん、いや入っておけばよかったなって思いました、
うん、それでまああのね、あの入院してからいろいろこう保険のことが気になってなんていうぐらいだったらきっとだあのそんなねあの大丈夫だと思うんだけども、あの結局あれなんです、今話の中にもあったようにあのもうさあ保険をどうしようか連絡しようかどうしようかなんて話をしてたんだけども、あの何かこう怪我したとかなんかですぐ連絡欲しいのは相手がある時だわね、まあ、例えば人に怪我させたとか人の物を壊したって言ったら早めの連絡があった方がいいかもしれないわね。
そうですね。
でほとんどの場合医療険っていうのは入院した日数で保険が出るということになるんですよ、
うん、
そうすると入院日数が決まるのって退院するとき決まるよね、
うんうんうんうん、
ってことは別に入院するときは分からないんだよね。だいたい1週間から10日ぐらいなんか言われてるのが、例えばこれがあれですよね、退院してしまえばじゃあ今回の入院は何日ですよって分かるでしょ、
うん、
でその日にちが分からないと保険って請求しようがないってなるんだよね。
確かにそうですね、
うん、だからあのそんなに、ね、すぐ連絡してもねしょうがないっていうところがあるんだよね、
うんうんうん
うん、っ で、あとは入院の日数とそれからあとは手術なんかがあった場合だと、手術に関しては手術番号とかっていうものが大事になってきますんで、まあ、多くの場合が手術があった場合は診断書を出してくれって言われることが多いですね。
うん、あの入院の手続きの時に保険会社へ出す書類はみたいな感じで説明いただきました。
うん、であの診断書っていうのも保険の内容に応じてあれですね、こういった場合が出る、ああいった場合が出るという基準が違うので、あのご加入している保険会社から送られてくる診断書、無地のものがあるんで、それを使った方がいいと思いますね。で、あのいろいろな保険会社があって、で2つ3つ入ってたとすると、3社入ってたとすると3つ診断書がいるのかと、 A 社専用の診断書、 B 社専用の診断書、どういうことで各社ごとに専用の診断書があるんで、それを取り付けるっていう手もあるんですけども、まあ僕らなんか言ってくると一番厳しそうなところっていうか聞きたいところのポイントが分かるので、それであとあのこの別な様式でも OK だよっていう保険会社も一部ありますのでね。それであとじゃ あのいくつかあるけどもこっちで取り付けてくれと、そうすると他の2社はそちらで終わると。そうすればでしょ、1回例えば1枚何千もかかる診断書、1枚でも2枚でも少ない方がいいですよね。
そうですね、
まあ、そんなことでやっていくのも手ですよね。
まず連絡をするのが早い方がいいのが相手がいる時で、手続きは退院日以降っていう感じ
の
イメージですね。例えば給付を受ける人、私の場合は私が契約者で私自身が給付を受ける人になると思うんですけれども、この被保険者が保険金とか給付金の請求ができないという場合はどうしたらいいですか？
まあ、それはですね、代わりに誰かがしてもらわなきゃいけない時がありますよね。例えば本当渋滞で喋れないとかね、なんかってこともありますし、そういった場合のためにね、あの指定代理請求人っていうのがあるんですよ。あのいざという時には代わりに請求できる人ということで事前に今登録をしてもらっています。で登録をしていってその人からの請求であれば、あの本人と同じように手続きしますと。あともう一つ同じようなものであれですよね、あの家族の登録しておいてくれってよく言われることあると思います。旦那さんの契約なんだけどもほぼほぼ奥さんが管理してるなんていううちもやっぱあると思うんですよね。でもやっぱりこれ契約なのでご本人にしか内容のお伝えできないとかなんかってことが多々あります。その時そんなこと言ってても旦那さん何のことだかわからないから、じゃ あのその契約内容の確認なんかも誰それだったら OK だよなんていう登録もできるんですよね。ですんで、何かいろいろね登録してくれ登録してくれって言って保険会社の人言うかもしれませんけども、何かこう DM 送るからの登録とかそういうことではなくて、あの保険のこれからのメンテナンスとかそういったものに役立つものだからということでやってると思いますので、あとは合わせてメールアドレスもなんていうのもやっぱり本当に大きな災害かなんか起きると電話は通じない携帯通じないなんていう事態も陥りますので、まあ、その時はやっぱりあの東日本の災害の時もやっぱりメールだけは通じたとかっていうふうな実例もありますので、そこは保険をうまく動かすための必要なもの情報だと思って皆さん協力してもらえればなと思いますね。
はい、それでは先生今日のまとめをお願いします。
指定代理人の登録を、はい、
指定代理人の登録を
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は個々の契約内容条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせご質問は足長保険0250-431791 までお寄せください。この番組への質問感想ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。 保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ、あしなが保険で検索してください。または電話 0250-43-1791 までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は足長先生、石川でした。
暮らしの保健室。この番組は足長保健の提供でお送りしました。